からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この放送、生放送でお届けしているんですけれども、今日は朝から小雨が降っていました。ちょっと、雨止んだかな、傘いらないかなという、そんなお天気なんですが、さあ2月も後半に入りました。春も、そこまでやってきているというには、まだ三寒四温を繰り返して春がやってくるという、そんな季節ではないでしょうか。さて、今回はどなたの身にも起こりうる相続をテーマにお届けします。最近はこの相続の漢字が争う、続くというふうに書かれるほど、揉め事の原因、兄弟、親子でも、もう揉め事の原因になるというふうなふうに聞いておりますけれども、そんなお話をちょっと伺いたいと思います。コメンテーターは光税理士法人相続診断士の武田英明さんです。武田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、あ、元気な感じです。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いいたします。
はい、そして武田さんを一人が、あの、お客様かなと思ってましたら、あれという感じ。
おう
っていう感じ。
誰かいましたね。
誰かいましたね。
ありがとうございます。
なんかよく見るお顔という感じなんですが、ちょっと自己紹介じゃあお願いいたします。
はい、盛り上げると書いて森上です。今日も最高絶好調の森上です。
はい。
ありがとうございます。
ラジオカフェでは、毎週火曜日の夕方5時から、
はい、
ずっと、ほぼ生放送で、
ありがとうございます。
森上浩一のワクワクライフっていう番組を続けてくださってる、
はい、ありがとうございます。
そしてなぜこの武田さんの横に森上さんが座っておられるんでしょうか
な。一番気になるところですね。
はい、なぜですか。
いや、今日は相続の話を、するということを聞いたので、
はい、
僕も相続、もともと武田さんと知り合ったのは、ある保険会社の相続の勉強会でありまして、そこで知り合いになって、僕も勉強中なので、この短い時間のピンポイントでどういう話が出てくるかなという勉強しに来ようと思ってきた。
ありがとうございます。
はい、勉強熱心で、
はい、森上さんのお仕事でもやはり相続というのは大いに関わってくるという、はい、
関わってきますね。
ああ、そうですか、
はい、今日もそんな話が出てきました。昼からの
話。ああ、そうなんですか。はい。じゃあ今日は森上さんの勉強になればと、
はい。いやいや、聞いてくださってる皆さんも、もちろん。
本当ですね。
はい、僕はついでです。
はい。まずは、この武田さんを相続診断士というふうにご紹介しましたが、はいはい、建物なんかの、耐震診断士とか、防災診断士とか、いろんな診断士があると思うんですけれども、はい、相続に診断士があるとは私知りませんでした。
そうですね、やはり相続と一言で言いましても、皆様が結構想像されるのが、誰かが亡くなってその財産を、誰がもらうかとか、
誰がいくら
取り分のもらうかとか、はい、あとは、相続税がどれぐらいかかるのかとか、
かかるのかかからないのか、はい、でかかるとしたらどれぐらいかかるのか、
はいはい、というところを皆さんちょっと気になられてるとは思うんですけども、
うちはどうなるのかなと。はい、
実は相続の問題って本当にそれだけじゃなくて、やはり相続っていうのは人が亡くなられることですので、
亡くならないと相続って発生しないですよね。
ただ相続っていうのは、財産の分け方とか税金とかそれだけじゃなくて、宗教の問題とか、あとは、はい、どのような、ご家族がどのような、宗教、信仰を持たれてるかとか、はい、あと、老人ホームの問題とか、あと、お墓の問題とか、で、亡くなられて、お葬式の問題とか、あと、そこから、財産の分け方とか、税金とか、名義変更とか、 いろいろまあこう相続といってもいろんな問題があるんですね。
はい。
で相談に来られた方が、まあ、相続って基本的にこう経験される方ってかなり少ないじゃないですか。やはりこう親の相続であったりで自分の相続なんて経験したことないはずじゃないですか。
自分の相続、
そう自分が死んだ時絶対経験しないじゃないですか。
それはないですよ。
はい。ですからその本当に経験したことない方ばっかりなので本当に何をこうどうしたらいいかっていうのを全然皆様が把握されてないんですね。
まあ、経験したことないというよりは、誰の身にも起こりうる問題だけど、まあ、そう始終あるものではありませんし、まあ、そうあったら困るとも言えるという問題ですよね。だけど非常に身近な問題ということですね。
で実際亡くなられてから非常にバタバタされて、で、まあ、本当に相続の遺産の争いとかそういうこともそうですし、そこで初めて問題が発生して、ただ短期にこう決着をつけないといけないというような形で、まあ、非常にこう、なんて言うんですかね、もう亡くなってからすごいバタバタするんですね。
はい。
相続っていうの。
ええ。
それを前もって、あなたが亡くなられた時に、どういう問題が出てくるかっていうのを全て教えてあげるような、こうイメージ。これが相続診断士っていうような仕事だと。理解していただけたらいいかなと思います。
ああ、そうですか。
はい。
起こってからじゃなくて、まあ。
はい。
未病予防、病気を予防するようなもので、起こる前に、
はい、
どんなことが起こりうるのか、どんな準備ができるのかを、
はい、
一緒に考えてくださって、アドバイスしていただける、はい、そんなお仕事。
そうですね。
素晴らしいですね。
はい。
はい、武田さんはずっとこういうお仕事されてるんですか？お若いとお見受けしましたか？
そうですね。年齢はそうですね。はい、59年生まれなので。
と申しますと。
32歳ですね。
はい。
はい。で、
お若いですね。
まあ、その、今、光、ありがとうございます。
はい、
光税理士法人という税理士法人に勤めまして、はい、まあ、大体3年、まあ、経たないぐらい。お仕事させていただいてます。で、光税理士法人では、基本的には相続の、こういう申告であったりとか、あと対策であったりっていうところをメインに3年間させていただいてまして、で、それ以前の仕事が、まあ、大手のこう、専門学校で、相続税の講師をしてたんですね。4年間ぐらい。ですので、なんていうんですかね、相続っていうジャンルに関しては、まあ、大体7年ぐらい。こうずっとこう勉強実務っていうところをさせていただいているような形にはなります。
あ、そうですか。
はい。
そうするとまさに相続の専門家と言って
なるんですかね。はい、まあまだもちろん未熟者ですけども、はい。はい、
それで最初に伺った相続ってそのいくらお金そういう相続の、金額を分配するかとか、うん、そういうことにとどまらない非常に広い範囲だというお話がありましたけれども。うん、はい、うん、そんなものまでっていうところの、意味を、教えていただきたいんですけども。
まあ、そうですね。例えばですけども、皆様相談に来られる方は、本当に、こう、漠然と相談に来られるんですね。
それは、もう、そうしなければならない時になってから？
いや。まだ、まあ、我々、そう、セミナーとかもいろいろさせていただいてるんですけども、はい、やはりこう、セミナーで相続ってこういう問題があるんですっていうところをお伝えさせていただいたんですが、うん、まあ、相談に来られる方は、ちょっと私も漠然と相続に不安を抱えてます。ただ、じゃあ私は何を対策したらいいんですかっていうようなお客様も結構多いんですね。ですから、じゃあ何を始めていくかっていうと、今じゃあどのような財産状況で、どのようなご家族がいらっしゃって、で、さらに言うと亡くなられた時のお墓とかそういうものはあるのかとか、で、あとお亡くなりになられた時に、じゃあ葬儀社とかはもうすでに決められてるのかとか、そのような話もすべてこう聞かせていただいて、で、まあ本当に今、就活って終わる活動っていうような言葉が流行ってると思うんですけども、まあ本当にその就活の一種だと、捉えていただいたらいいかなと思います。で、亡くなられた後に、ご家族がどれだけこう苦労しないか。まあお葬式一つでもそうですよね。すべて準備しておいてあげると、ご家族がそこでバタバタすることっていうのもないですよね。
そうすると、今のお話ですと、相談にやっていらっしゃる方は、
はい。
相続する側じゃなくて、その相続 される財産を持ってらっしゃる、
そういうことです、
亡くなるはずのご本人、はい、
そうですそうですそうです、
はい、そんなことをしなければならないんでしょうかね。
まあもちろんしなくていい方もいらっしゃるんですけども、はい、やはり基本的にはした方がいいです。
ご本人が就活の一環として、
うん、はい、
ああそうなんですか。
やはりそのまあ一つはよく言われるのがやはり財産問題ですけども、
はい、
やはり亡くなられた方の亡くなられた方名義の財産がありますよね。やはり預金とか自宅とか、
預金自宅、はい、
預金とか自宅とか持たれてる方が亡くなられた時に、
はい、保険証、
保険もそうですよね。ただまあ保険は、はあ、あの亡くなられると、まあその受取人が指定されてますので、基本的には、
はい、
もうその方に保険金が支払われて、まあそれで保険はそれで終わりといえば終わりなんですね。ですので我々も相続の対策の一環として保険はよくご提案はさせていただきます。
はい、
はい、で、まあ、その預金とか自宅とか持たれている方が、単純に何も対策せずに亡くなってしまうと、じゃあその財産をご家族でどう分けるかという話し合いをされるわけですよね。ただ、まあ、それを話し合いで解決できたらもうそれで結構なんです。ただどうしてもその息子が2人いて、その息子がすごい仲が悪いんですっていうような話があると、じゃあその話し合いって本当にまとまるのかなっていうところが少し疑問として出てきますので、じゃあ残される方の思いがあるのであれば、この方にこの財産は必要だろうから、この財産はこの方に渡すとか、そういうものを決めて、先に決めてあげると、やはりその揉め事は解決できるわけですよね。
はい、
はい、
単純に考えると、
はい、
法律で決められた取り分っていうのがありますよね。
はいはいはいはい、ありますあります。
皆さんそれの通りはなさるっていう感じではないんですか。
まあ、最近はないケースが多いですね。やはりそのよくお話として上がるのが、
はい、
の介護の問題。
普通の、はい、まずそういう分け方ってザクッと、うんうん、教えていただけますか。
ですね、お子さんがいるご夫婦お子さんがいるご夫婦につきましては、ですね、旦那さんが亡くなりました。
はい、
じゃあ、
まあ、よくあるパターンという感じですね。
そうです、はい、その場合は奥さんが半分もらえます。
はい、2分の1、はい、
2分の1奥さんがもらえます。はい、で残りの2分の1を子供で分けます。
まあ、それがいわゆる、まあ、典型的な普通の、
そうですね、はい、まあ、普通のと言ったらおかしいですけども、まあ、ご夫婦、お子さんというご家庭ですね。
はい。
はい。
これでダメなんですか？
いや、まあ、全然ダメじゃないんです。ダメじゃないんですけども、まあ、それで綺麗に分けられたら、それはそれでいいんです。
この通りにしまして、うんうん、文句を言う人ってあるんですか？
いや、それがあるのが、やっぱりどうしても、はい、相続なんですね。
お母ちゃんなく、お父ちゃん亡くなる前にこんだけ世話したのになんで同じなんやとか、そういう感じですか？
は
い、
まあ、例えばですけどね、よくあるケースが、財産がご自宅しかないっていうケースがあるんです。
預金など
はなく、預金が、まあ、ゼロではないですけど、はい、まあまあ、そんなになく。でご自宅しかないっていう場合に、ただご自宅でもやっぱり京都とか今すごいこう地価が上がってたりしますので、平気でまあ 3,4 千万とかなったりするんですね、ご自宅の評価が。じゃあ 3,4 千万のご自宅がある、預金がないとなった時に、じゃあ旦那さんが亡くなりました、で今の割合で分けられますかという問題が出てくるんですね。でまあ、分けようと思ったら、その共有で相続する、共有ってちょっと難しい言葉ですけども、2分の1お母さん名義にして、子供が2人いたら4分の1ずつその子供の名義にするっていうことも、まあ、可能といえば可能なんです。可能といえば可能なんですが、例えば、長男は東京に行ってて、で次男は京都で、親御さんと一緒に同居して生活してるとかいうようなこう状況だった場合に、次男はおそらくですけど、お兄ちゃんに、ちょっとこの家、僕、今からも住むし、僕にくれへんかな、って言うと思うんですね。
まあ、もともと、お父さん、お母さん、
そうそうそう
そ
う、
そして次男坊が一緒に住んでた
と。そうそうそう、一緒に住んでた、
ね。で、お兄ちゃんは東京で仕事してたと。
そうそうそうそうそう。
まあ、そう言っても全然おかしくはないですよね。
言ってもおかしくないですよね。
はいはい、
うん。 ただ、
はい、
あの長男さんには4分の1っていう権利があるわけですよね。
権利としてはあるということ
で、はい、権利としてはあるんです。
存在するということですね。
だから、はい、ちょうだいと言われたらそこに拒否権はないんです。
ほう。
ですから、はい、まあ、その名義をこう入れるか、うん、ないしはもうどうしてもこう
事前に、
そうそうそうそう、はい、まあ、事前にね、対策をそういう場合にはしないといけないなっていうところになるんです。
それはその就活をしてらっしゃるお父さん、うん、お母さんに、
う
ん、
そうです、
あの、こういうことがあなたの場合は起こりうるから、
そうそうそう、
事前に名義をちゃんと、
はい、だから、そういうことです、そういうことです、はい、
見合うように、
そうそうそう、
変えておきなさいという指導をされると、
うん、まあ、変えておきなさいというよりは、例えばですけど次男がしっかり一緒に住まれてるとなって、で、あの、親の気持ちとしてもこの最後まで面倒を見てくれた次男に財産をあげたいなって思われるのが、まあ、一般的だと思うんですね。我々もこう相談とか受けてきてもとなると、じゃあ遺言書を残して、この自宅は次男にしっかり渡すようにというような遺言書を残しておけば、亡くなられた時にその遺言書でもう次男のものにできるんですね。
そういう対策です。ということは、その東京にいるご長男は、
はい、
あの、遺言があれば、
はい、
全くそういう相続、あの、まあ、取り分と言っていいのか、うんうん、それなんていうんですか、
まあ、相続分という、
相続分がゼロっていうこともあり得るということですか。
まあ、あり得る、はい、あり得るんですね。まあ、ただ、はい、そのやはり遺留分っていうような言葉があると思うんですが、遺留分っていうのは最低限もらえる権利。これが、あの、ちょっとケースによって少し変わるんですけども、ご夫婦とお子さんの場合には、そのお子さんは相続分の半分っていう権利を持ってるんですね。
4分の1の半分ということ、8分の1ということですね。
そうです、そうです。ですから、それは、絶対にくれと言われると、はい、もうそれには拒否権はないです。
は
い、遺言書があっても。
ああ。
はい。ですので、はい、
最低限の、
そうです、そうです。
もらうことができる、うん、まあ、権利
ですよね。そうですね。はい。
で、それは、そういう、あの、いや、いいよと言ってもいいし、
うん、
ぜひともと言っても、これは、はい、はい、やむを得ないということです。
そうなんです。
なるほど、遺留分ってそういうものなんですね。
そういうものなんですね。
はい。どうしても、うん、そういう遺言などがある場合も、遺留分というのはちゃんと生かされるということですね。
はい、はい、そうなんです。
ああ、そうですか。うん、あの、最初に、こう、最近は、その、相続、もう本当にトラブル、争う続くで相続という相続問題というふうに言われますけれども、はい、
うん、
まあ、今のようなケースもありますが、そういうトラブルの原因になりやすい、そういうものって他にどういうことがあるでしょうか。
そうですね、
時間があっという間に過ぎそうなんですけれども、はい、
まあ、相続のトラブルはやはりこう人間関係に絶対なるんですね。
はい。
もう全員仲いい家族で円満な、あの、まあ、ご家庭であれば、まあ、基本的には皆さんでお話しされて、まあ、止まるケースっていうのが多いんですけども、やはりそうでないケース。まあ、一番わかりやすいのが、前の旦那さんに前の奥さんの子供がいる場合とか。
前の旦那さんに前の奥さん。前の旦那さんに前の奥さん。
いやいやいや、ごめんなさい。
なんか前の前のって言われると、
一体
ど
ない
なって。前の旦那さん。
その、なんて言ったらいいんですか。旦那さんに奥さんがいらっしゃって、お子さんがいるっていうのは普通じゃないですか。
はい。
で、旦那さんが、その、前の奥さんがいるケース。
ああ。
だからそう、再婚してるっていうケースですね。
はい。
今。
で、再婚し、はい。
で、離婚された奥さんがいらっしゃって、で、その間にお子さんがいらっしゃるとか。
それは十分あり得ることですね。
全然あり得る、はい、いますし、
はい、やは
り。
そして離婚件数っていうのは最近は非常に増えてますから。
もうね、3分の1はこう、ご離婚されてる。
ご離婚
いうようなね、話もこう。
敬語で言われるとちょっと、はい。
ちょっと、
それはよくあるケースで言えば、そうやって離婚されたケースで、うん、離婚した奥さんの子供、うん、はい、その場合も、
はい。
あの、相続する権利がある。
もちろん、はい、やっぱりそこは血のつながった子供ですので、
ええ、
離婚、
亡くなったのはお父さんとしまして、
そうそうそう、亡くなったのがお父さんとしまして、
はい、
離婚した奥さんっていうのはもう完全に権利ないんです。離婚した奥さんは、
あら、かわいそう
ですね。完全に権利、
まあ、
そこは離婚されるときに財産分与とかはされてるはずですので、はい、で、まあ、奥さんに関して、前の奥さんは権利はないんですが、うんうん、まあ、前の奥さんとの間の子供に関しては、
はい、
あの、権利がしっかりあります。
しっかりある。
それはあの後のっていうおかしいですね、最後にあのご結婚された奥さんとの間の子供と等しく権利がありますので、
はい、これは割合最近法律が変わりましたですか？
あれはその改正があったのは、難しい言葉で言うと非着出子と言いまして、
はい、
あの婚姻外の子供です。つまり愛人の子供です、ね、
また違うわけですね、
はい、愛人の子供は今までは、はい、実際に結婚している間の子供と相続分は2対1と言いまして、
はい、
あの実際に結婚している方との間の子供が100だったら、愛人の子供は50しかもらえなかったんです。
以前は、は
あ
は
あ、それが改正されて今は同じです、はい、
同じ
今は同じ。
ああそうですか、はい、まあ子供ならば、
そういうことです。
その前結婚されてた奥さんの子供も、うん、今の、はい、奥さんの子供も、はい、それから婚外子の子供も、
そうです、
みんな同じ条件になったと。これは普通に考えると、あ、うん、よかったなっていう、そんな気もいたしますが、これはやはり揉める原因にもなりうるということですか。
まあ、
私もというふうに、はい、本当っていう手を挙げる方が出てくるっていう、そんなこともあるんでしょうか。
ま
あ、
もちろんそうですね。やはりその相続の現場というのは、あの遺言書がない場合には、
はい、
その相続人、つまり、奥さんと子供と、あと前の奥さんの子供と、全員の判子をついて初めて財産の名義変更ができるんです。人が亡くなった後のその方の財産、
まあ、相続ってそうですよね。そういう権利のある方の、あの印鑑っていうのが、
全員の印鑑がいります。
それは合意のもとに、
合意のもと
その数字が決まった、はい、ということが証明されないと、分けられないということですね。
そういうことです、はい、ですので、はい、やはりそこがじゃあ円満にこう話し合いがつくかというと、非常にやっぱり難しいんですね、遺言書がない場合には。
はい、
うん、そこをやはり遺言書があると、もうそれに従って、この子には何をあげる、この子には何をあげる、で奥さんには何をあげるっていうのを全てやっぱり決めといてあげるということが、一番こう揉め事を回避するためには重要なポイントになると思います。
はい、あ、そうですか。はい、
はい、
今伺った中では、やはりその土地とか家とか、そういうものがトラブルの原因になりやすい、うん、そしてそういう、はい、あのいろいろ婚外子とか、それから、離婚されてるケースとか、いろんなその、相続人がいる場合に、うん、まあ、揉める原因にもなりうるんだと。
そうですね。
そこでそれが、うん、あの遺言があると、それがうまくいくという、
うまくいくケースがある、あ、ある確率が上がるということですね。
はい、わかりました。うん、この後は、事前にできる準備、まあ、就活の一環として事前にできる準備、はい、問題を、まあ、未然に防ぐという、そういうために何ができるのか、もう少し伺います。
はい、
光税理士法人、相続診断士の武田秀明さんにお話を伺います。そして森上浩一さんにもお話を伺います。はい、はい、さあ時間があまりありませんので、もう
本当です、ね、
武田さんに
すいません、ちょっと喋りすぎました、はい、申し訳ない。いえいえいえ、
あの事前にできる準備ってどういうことがありますでしょうか。
はい、まあやはり事前にできる準備っていうのは
相続対策、
はい、
なんか対策するっていうのも変ですけども、
まあそうですかね、は
い、相続、まあされる側っていうか、亡くなるご本人が、うんうんうん、活動する分には、うん、これは自主的なもんですから、
まあそうですね、
どんどんやってくださいっていう感じですよね、
うんうんうん、そうです、
した方が良いと。
まあやはり相続税の申告、はい、 もう、まあ、私税理士法人でやらせていただいてるんですけども、はい、どうしても遺言書がないケースっていうのはトラブルになるケースが本当に非常に多いです。
はい、遺言書は作った方がトラブルを、
まあ、まずは作った方がいいですね。
作る原因にならないと。はい、
で、まあ、しっかり誰に何を財産を、はい、渡すかっていうところはしっかり決めておいてあげた方が、そこはもうご家族で話し合うっていうのはやはりその欲しい財産って結構みんな似通ってくるんですね。
あ、
これが欲しいって。ただ決められてるのは割合だけなので、
はい
はい、それはやはりちょっと決めるのが難しいケースっていうのは結構多いので、
はい、
できる限り、まあ、先に誰に何を渡すっていうのをしっかり決めといてあげてほしい。で、遺言書もそれ一つですし、あとはまあ生命保険ももちろんその一つです。
はい、
はい、
受け取り人が誰なのかをもう一度チェックして、
はい、
これは自分の思うことにちゃんと合致してるかっていう見直すっていうことが必要ですね。はい、
その見直しも必要ですね。
はい、
で、
保険証を見直す、
保険証を見直す、
遺言書を作る、
遺言書
を作る、この作り方も無効になるような作り方をしないということもまた、
絶対大事です。
遺言書の作り方っていうこともまた、はい、ね、機会があれば伺おうと思いますけども、
はい、
はい、
で、あとは賃貸不動産とかお持ちの方
ありますよね。
ありますよね。アパート経営されてる方とか結構いらっしゃいますよね。
はい。
で、アパート経営されてる方とかは、もちろんなんですけども、アパートを、借りる人に、まあ、貸した時に、契約書を作りますよね。賃貸借契約書っていう。で、それはもちろん借りる人と貸す人のハンコついて、二人でまあ、貸し借りしますよっていう契約結ぶと思うんですけども、そのアパートを持ってる方が、高齢になられた時にちょっと認知症の問題っていうのも少し出てきまして、
はい、
で判断能力がなくなってしまうと、そういうハンコを押せなくなってしまうようなケースも出てきてしまうんですね。
はい、まだ就活できるっていうことは、
うん、
そういう判断能力が残ってあるっていうことですから、そうそう
あるっていうことですから、はい、その際に、はい、今任意貢献っていう制度とか、もうそのお子さんに自分の判断能力がなくなったら自分の代わりにハンコついてねっていうような契約とか、あとは、まあ、信託と言いまして、このアパートは息子にしっかり管理してもらうっていうのを先にもうしてしまう。そういう対策も一つ大事ですね。
なかなか、その自分がしっかり、はい、自分はまだ元気だって思っているときに、う
ん、はい、
そういう、後見人を決めるって、うん、なかなか、勇気のいることかもしれませんが、
はい、ただその後見人っていうのは、はい、自分の判断能力がなくなってから初めて発動しますので、はい、今発動するものではないので、
はい、
その契約を今のうちに取得っていうようなことですね。
そうですか、
はい、
成年後見人制度というのが、はい、なかなか、はいはい、第三者にそれをお願いすると、
うん、はい、
それもトラブルの結構原因になったりしてますから、
す、はい、うん、
やはり自分がちゃんとしっかりしている間に、
そうです、
この人って思 う,
う, う、
まあ、身内がベストかもしれませんが、
う
ん、
そうですね、
そういう人にその、頼むと、
はい、
そういう準備もあると、
託すことも必要です。
はい、そうですか、はい、それからこういうことを知ってると結構得するよっていうこと
も、得するポイント
あると思うんですけども、
これも、はい、はいはい、どうぞ
どうぞ。
あとですね、お葬式なんですけども、
はい、
やはりお葬式は事前に決められてない方って非常に多いです。
決めません。そんなん決めたら変です。
ただ事前に決めるのと後で決めるのは金額が全然変わってきたりもしますので、
そう
だよ、そこはできるならやるとちょっとお葬式費用は安くなるかもしれません。
自分のお葬式の時の葬儀会社を決めるということですか。それ森上さんできますか。
うち現実しましたね。
あ、そうなんですか。
はい、うちの親父の時に、
はい、それはその取り分っていうか、そこに組み入れるということですか。
うん、まあ、いやというわけではないですけど、その亡くなられてから、はい、葬儀社決めるってなるともうかなり決めるのがタイトになるので、
はい、バタバタなる、
選択肢がないんですね。
わかりました。あと20秒に
ああすいません
、はい、この番組はストロベリーセブン、近藤電業者武田病院のご協力でお届けしました。お話を伺いましたのは相続診断士武田秀明さん、そして森上浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。